子どもの居場所って何ができるの？子ども第三の居場所。子ども第三の居場所、長野子どもワクワクカフェは、NPO 法人長野子どもの城生き生きプロジェクトの子ども第三の居場所事業として開設され、1年が経過しました。この事業を始めるきっかけになったのは、2003年に乳幼児とその保護者の交流の場、子ども広場じゃんけんぽんの利用保護者からの声でした。オープンし、活動を続ける中で、利用者の皆さんから、小学生になったらどこに行ったらいいですか？という声が聞こえるようになり、小学生以上の子どもや保護者の相談の場が求められました。2023年に開設され、子どもたちは家庭や学校以外に友達と過ごせる場所として楽しく過ごしています。写真が3枚あります。1枚目、子ども第三の居場所の看板。2枚目、NPO 法人長野子どもの城生き生きプロジェクトと長野美術専門学校がコラボして描いた黒板アート。3枚目、自由に描ける黒板と木のベンチ。長野子どもワクワクカフェ。カフェの約束。カフェには4つの約束があります。1、プライベートゾーンを触らない。2、触ってしまったらごめんという。3、触られて嫌な時は嫌だよという。4、終わりの時間を守る。小学生以上の子どもたち。長野子どもワクワクカフェは、学習支援、食事支援、相談や交流が受けられる一場所多役な小学生以上の子どもたちの居場所になっています。また子どもたちが安心して過ごせるほっこりとした温かい場所に心がけられ、食事の時間のみ固定し、ここでの過ごし方は自分で決めます。学習支援では、学習支援スタッフや高校生、大学生のお姉さん、お兄さんたちが一緒に勉強をしてくれます。わからないことがあれば教えてくれるそうです。食事支援では、寄付していただいた食材等を使って、おいしい栄養満点の食事、おやつがいただけます。子どもたちも一緒に作ることも。保護者の方の相談や交流の時間も定期的に開催しています。みんなが明るく、元気で気持ちよくカフェを利用できるように、子どもたちで書いた約束もカフェの壁に貼られていました。長野子どもワクワクカフェ、施設長小笠原典子氏談。食育講座、ある日の献立。お手軽、ツナときのこの炊き込みご飯。包丁いらず。卵とレタスのサラダ。栄養たっぷり、豆腐白玉団子。子どもたちが書いた約束の写真があります。子どもたちの絵画教室、アトリエ絵遊び。子どもたちのアート。言葉で表現することが苦手な子どもたちが、自由に絵で気持ちを表現する場が欲しいと思いました。上手下手は一切問いません。むしろ下手な方が案外面白くて味があります。牧神美術会員の方がアートサポーターとしてアドバイスをいただいています。そのご縁で、昨年は牧神美術展次世代アート部門に作品を展示させていただきました。子どもたちの作画風景、満面の笑みと目の輝き、普段では見られない光景です。心の底から楽しんでいる様子は、私たちも思わず微笑んでしまいます。今、幼稚園生から高校生と様々な年代の子が来ています。これからも子どもたちの自由な発想を大切に育んでいく場にしたいと、スタッフ一同願っています。もし興味があれば気軽に参加してください。 待ってます。中高生若者ホットキッチン無料学習塾は2018年に開設し、2023年4月に子どもたちの絵画教室アトリエ絵遊びを始めました。代表小林道義。問い合わせ申し込み、場所中部公民館第5地区分館、日時毎月第1土曜日10時から12時。問い合わせ小林さん、メールアドレス michan@rondo.ocn.ne.jp。 写真が3枚あります。1枚目ブルーシートを敷いた上で自由に描いた絵、2枚目紙バッグの裏に絵を描き紐をつけて壁飾りの出来上がり、3枚目柔軟剤容器でかごを作成。もったいない交流会。江北地区住民自治協議会の江北ボランティアセンターでは、毎月第1水曜日の10時から12時まで江北支所内でもったいない交流会という親子の交流や異世代の交流の場を開催しています。子ども服や絵本の交換を中心に工作コーナー、江北地区の小学生中学生のジャージや中学生高校生の制服が出ることもあります。制服は持ち帰り自由です。もったいない交流会を始めたきっかけは、子ども服の交換をやっている方が江北ボランティアセンターのオープンイベントに出展してもらったことです。その際に継続的に交換会をすることで親子の居場所づくり交流の場づくりができるのではないかと思いました。今期は地域の公民館等での開催も計画しています。7月3日は真島の河合公民館、8月7日は稲里町中央地区センター北にてマルシェ風に開催します。開催時間はどちらも10時から15時を予定しております。参加費ほか販売等あり、詳しくは江北地区住民自治協議会のホームページに掲載のチラシをご覧ください。
江北ボランティアセンター山本理恵氏。
写真が3枚あります。1枚目大事にされていた絵本がたくさんあります。2枚目小学生から高校生までの運動着制服があります。3枚目もったいない交流会 in 真島のチラシです。駄菓子屋ラソ。先月支え合い応援金の助成金を獲得しました。駄菓子屋ラソ以下ラソは年齢や性別障害のあるなしにとらわれることなく、様々な立場の人が自然な形でお互いを知る、利用したいときに利用できる場所、家族のような家をイメージし昨年12月にオープンしました。半年がたち、小学生低学年の子どもたちは2階のフリースペースで買った駄菓子を食べながら宿題をやっています。週2回ほど訪れる 5,6 人の中学生も同様に駄菓子を食べながらお店の一つのテーブルで宿題をやり、会話も楽しみ、時には近所のおじいちゃんが仲間に入り、子どもからエネルギーをもらったと喜んでいる風景も見られます。ラソから中学生に駄菓子のポップ作りをお願いしたところ、中学生ならではの視点で作ったポップがインスタグラムに上がり、ちょっと恥ずかしそうでしたが役に立ったことが嬉しかったようです。ラソに来るのが初めてのお子さんは一生懸命計算し緊張しながらも買い物を楽しんでいます。縦や横のつながりや世代間交流の機会が減ってきている中で、7月に行われる地元の祇園祭には子どもたちが大学生のお兄さんお姉さんと一緒に駄菓子やかき氷のコーナーを分担し、ボランティア体験ができるよう企画中です。 中学3年生の男子2名が、お祭りにボランティアやるよとかけてくれた言葉が頼もしかったです。自分に合った居場所を自分で見つけていく。ラソは安心できる居場所をどの子にも提供し、子ども自身が何かしたい場所になれることを願っています。駄菓子屋ラソ中村美恵子氏。遊びに来てねという文字と一緒に2枚の写真があります。1枚目2階のフリースペース、2枚目懐かしい駄菓子。